皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は乱世は人間力が最も大切というお話です。とにかくですね、世の中生きていくための知恵みたいなものはいくらでもありますよね。いろんな雑誌でも本見てもですね、いかに人生を成功させるか、家庭生活でも職場でも、それから退職後の人生でもね、あるいは子供さんのね学校生活でも、あるいはそれ前のそれこそ赤ちゃんの時代のね生き方までですね、いろんな解説本がありますがね、そういうのはそのある程度の秩序の中で初めて効果的に動くわけでありまして、今みたいにその根源的な秩序がですねどうなるかわからないような時っていうのは、決してその間違ってるっていうことでもないし、そういうノウハウは知っていて損はしないんだろうと思うんですけども、もっと肝心なものがないと多分何も結論答えが出せないような、そんな時期じゃないかと思うんですね。乱世という言葉がありますけども、カオスと言っていいと思うんですね。カオスという時期だと思いますね。で、カオスというのはですね、単に壊れてバラバラになってるっていう意味ではなくて、要するにバラバラになってるその理由の一つがやっぱりエネルギーがあるからなんですよね。要するにバラバラになって壊れて枯葉みたいなのに散らばってるっていう状況は決して乱世じゃないんですよね。なんかこうゴーストタウンみたいな状況で、死に絶えたなんか街みたいな状況で、それっていうのはもうはっきり言って何も起きないんですね。なんかこう言ってみるとですね、もう実質的には潰れてるんだけども、実質破綻してんだけども、ひたすらそのお金を入れてなんかその組織を守ってるってなことあるでしょ。あれはそのお金入れてただそれだけで動いてる組織っていうのは結構なんか平和ですよね。もうなんか死んでるんだけども、今すぐ死ぬというふうに言えないからね、公式に生きてることにしておくために金を注入して資金繰りをつけてるという状況ですよね。と中は割と平和ですよね、その金が続いてる間は。でだからそのなんていうかな、バラバラになっちゃって壊れていってもですね、無秩序にはなってないことが多いですね。で無秩序になっていくっていうのは、要するにそのみんなが自分の生き残りをかけて本気で動き出した時に始まるわけですよね。例えばその金がいつ消えるっていつ断たれるって話になると、そこでね大変だって言って騒ぎ出すやつまだいいやつで、そのままへたれ込むやつがいるわけだね。戦艦大和の最後みたいにですね、要するに艦内でもう生ける屍みたいになってるやつがいると、そういう風になる人も結構いるわけですよ。でも動けるやつは動けるわけで、社会全体としてみると、特に中国なんか見てると、あらもうそれは完全にエネルギーの高い人たちが駆けずり回ってますよね。あの銀行取り付けの様子なんか見てもそうですよね。あとヨーロッパでもアメリカでも激しい人たちが多いですよね。全ての人は激しいと言いませんけども、激しい人たちが社会を主導していますよね。激しく動く人たちが社会を動かしてますよね。そういう人たちにみんなついていこうという動きが強いですよね。日本の場合は割とそういうのが普通はないんですよ。普通はないんだけども、ある瞬間になるとみんなその蜂のつついたような大騒ぎになって、で一遍でなんかこうなんていうのかな、皿を落として割ったみたいな大混乱になっちゃって、で右往左往しながら、アリの巣なんか人間にですねからかわれたアリの巣みたいになっちゃって大騒ぎになっちゃって、でそれもなんか終わっちゃうみたいなことがよくあるわけですね。組織の中もそうなんですね。こう組織とか運営していてですね大変だった話になった時ですね、その例えばその赤穂浪士の赤穂城みたいに、籠城かあるいは戦うかっていう話あるわけですよ。籠城か会場かって話あるわけですよ。籠城っていうことはこのままここに立てこもると、会場っていうことはこう諦めて出ていくと、要するにこのままね何もしないで、 いるっていうことはできなくなったから、それでもやっぱりもう死守して、とにかくひたすら死守するか、あるいはもう諦めて会社から出るかと、この結論を最後決めるまでってのは大変なカオスになりますよね。もうそれは地位とか身分とか関係なく、みんなそれぞれの人生のぶつかり合いになりますよね。で、逆に言うと、そういう時っていうのが本当に新しいものが生まれる大きなエネルギーの源泉なんですね。前からよくたまり場っていうお話を申し上げますけども、なんか平和の時に未来思考に向け、未来思考で何かやろうっていうのは普通の平和なたまり場なんですけども、とんでもないことが始まったとどうするんだって話で始まる会議も、実はあれもたまり場なんです。はい、そのモチベーションがですね、静かな時に何かことをなそうと思ってやるんではなくて、大変なことになっちゃったんで、もうみんな上ずっちゃって、でどうしていいか分かんなくなっちゃって、で何にも決められないから、みんなで集まって、うん、ああでもないこうでもないというけんけんがくがく始まるのも、あれもある種のたまり場です。ですから乱世は乱世でですね、エネルギーさえあればこのたまり場ができるんですね。で、まあ修羅場と言ってもいいですね。これ修羅場ができます。修羅場というのも、まあ私に言わせれば、慣れれば修羅場でもないですよね、そういうことはね。人間なんかですから、喜怒哀楽ってものありますから、まあよく修羅場と言われるものは、その怒りと悲しみですよね。怒りとか悲しみが出てくるんですが、まあ人間のもともと持ってる力ですから、悪いこともなくて、まあそういうようなことは時々ありますから、逆にその時に吹き出したエネルギーから何か生むっていうことがすごく大事なんですよね。普段はなんかこう体の中に閉じ込めたものが全部表に出てくると。全部表に吹き出してエネルギーの相互作用が始まると。そこからなんかまあ分かり合えるものは分かり合えるし、誤解だったものは誤解で終わるし、で、ひっつくものはひっつくし、分かれるものは分かれると。一連のそのエネルギーが平行化する。エネルギーが互いに移動し合って平行化するプロセスが、まあ、乱世なんですよ。新しいそのエネルギーの平行に向けてですね、このなんかいろんな秩序が目に見えて動き出すのが乱世っていうことなんですよ。このですから乱世っていうのは、安定したその平行状態、均衡状態ですかね。均衡状態を乱すことが悪いことだと。均衡していること、何も動かないことがいいことだと思っていると、完璧に腰が抜ける世界ですね。ですから物事は動きがあれば止まりがある、静があれば動があるわけで、だから動的な関係になりましたが、いつもそういう動的な状況において、リーダーシップを発揮し行動し物事を決めていくってことが、まあごく重要なことになるわけであります。平成の時代の日本の一つの兵器はですね、動くっていうことを考えながらやるリーダーシップとか、やっぱり組織の運営がすごく衰退してたってことですね。なんか上の方で勝手に決めてこの通りやれと、で失敗したらとにかく有無を言わせず責任を取らせると、バカみたいな話だよね。もっといろいろやってみればいいのにですね、なんかその何もやらせんでですね、最初に決めた通りやってみて、ダメなら終わりと隠すというバカなことばっかりやってたわけです。ですからどうも見てるとですね、乱世に弱い組織が多いような感じがします。よくありますよね、なんか難しいプロジェクトとか、なんか難しいいろんなね、課題に対して、あいつがやってできなかったら多分誰もできないだろうなと。まあ、あいつなら多分生きて帰ってくるだろうなと、いうようなことって結構ありますよね。そういう人たちが大体時代の突破口、世の中の困難の突破口って開くんですよね。転んでもただ起きないとかですね、そういう人時々いるでしょ。そういう人がですね、出てこないと、ここ絶対ですね、突破口を開けないんですよ。こんなちんまり理屈ばかり言ってたって何にも始まりませんから。で結局そういう乱世ってですね、最後はもう何度もよく言われますけども、人間力なんですね。人間力って何かと言われますとですね、まあ具体的に言えば、その頭心腹がよくバランス取れてる人だと私は思うんですね。そのへりくついってのは頭だけですよね。頭だけで、であと心が結構あるんですよ。こうな嫉妬心だとかですね、しょうもない、なんかこう、まあ、なんて言いますかね、喜怒哀楽な感情なのかな。で、腹がないんですね。理屈いいってのは腹がないんですよ。だからなんかやらせたってできないんですよ。腹座ってないから。で、やっぱりその、感情っていうのは乱世においては、非常になんか厄介な品物でありましてですね。 感情云々言ってると時代がどんどん状況どんどん進んじゃってひどいことになること多いんですよ。まあ、とにかく、目まぐるしく物事が動いていきますから、感情を先に出して物を見るとですね、行動するとね、そこで止まっちゃうことが多いんですよ。だからもう感情は後回しなんですよ。頭で理解して腹くくってで行動して、感情は後で余韻を確かめる、後味を確かめるぐらいでやらないとですね、それは乱世っていうのはなかなか難しいものがあります。はい、感情ってのはある意味と適応力があるんですね。はい、適応力があって、それがやっぱり乱世の私は人間力だと思いますね。じゃないと踏ん張り効かないですよ。本当の乱世になったらですね、いきなり感情出てきちゃったらですね、まあそれは喜怒哀楽でね、すってんころりんでですね、何に一つできなくなっちゃうと思います。だから頭で理解して腹くくってで動いて、まあ感情は余韻を確かめるという、その原則は乱世においてすごく重要だと思います。そのあたりの切り替えが私人間力だと思うんですね。すべてそれでやれってわけじゃなくて、例えばそれこそ芸術だとかですね、詩歌の世界はまず感情だよね。はい、例えば俳句でもそうだと思うんですけども、理屈っぽく物見ちゃダメですよね。それから腹くくってこれは右とか左とかボーンといったらそれ終わっちゃいますよね。微妙な、言ってみれば濃淡のなんですかね、微妙なバランスと言いますか、おぼろ月夜のおぼろの部分とかね、こういう微妙なところが芸術の極みでしょう。まあここはひたすら感情に浸らないとね、ひたすら感情に浸って理屈だとかですね、その武断的なね、腹はね、あと引っ込めなきゃダメなんですよ、これ。だから全部が全部その感情が最後じゃなくて、感情が最初に出てこないと始まらないものもたくさんあるんですね。まあ丁寧な物事やるときは、まあ最初に感情が出てくるっていうのはよくあることで悪くないですよね。だからやっぱそれ使い分けるんですよ。使い分けないとダメです。それもう、しょうもないこんなに落ちるんですよ。何をやってんだあんたらと。何をね、ごたごたやってんだと。きっちりやれというふうになってくんですよ。で、時間切れになってね、うまくいくはずのものうまくいかなくなってくんですよ。実に情けない話だと私思いますね。それからやっぱりね、前から言うように乱世とは必ず終わる時が来ますから、今敵味方でも今関係ない人でも一緒にやっていかなきゃならないことがたくさんあるわけですね。ここを未来思考でつなげていくのがやっぱりこういう乱世におけるリーダーの非常に重要な役割です。今は敵対してる同士なんだけども、しかしこの後一緒にやっていくんだと。だからそこはですね、今の感情、今のお互いの感情を棚上げにしてですね、どうやって共に協力して未来を作れるかについて、それこそ頭と腹で動けなきゃいけないんですよね。これはなんか言ってみると戦略的な、まあ、コミュニケーションですよ。戦略的なアライアンスですよ。これが乱世はものすごく重要なんです。乱世というのは必ず終わりが来ますから、終わった時の秩序というのは今の秩序と全然違うことが珍しくないんですね。本当にカオスというのは原理原則から言ったって突然秩序は終わり、突然新しい秩序が始まるわけですよね。だからそれはその決してその今と全く違うとも言えないし、全く違うこともあり得ると、何とも分からないとしか言いようがないんですよ。結局秩序が、新しい秩序ができるまでどうなるか分からないんですね、本当に。したがってあらゆる可能性が出てくるわけで、しかしその価値観とかいうものはそのみんなそう簡単に変わりませんから、やっぱりこの新しい秩序を作るのもやっぱ形が壊れた後は価値観でないと作れませんですよね。形が続いてれば、あ、ここで儲かるとかこれ安心だってんでそれ付き合えるかもしれませんけど、形が壊れたら価値観しか寄り合うものないんじゃないですか。で、その価値観の共通性があるかどうかは確かめて、一緒にやっていけるかどうか、お互いそれでメリットがあるかどうかを頭で考えて、で腹くくってそれは話をして一緒にやってみるという、まあそういう順番になってきますよね、これは。だからそこのところは、やっぱりなんて言うのかな、常に乱世は常に未来思考でないとダメなんですね。私がだから今の世の中見てと思うのは、一つ何かその問題が起きる、混乱が起きると、その瞬間に未来が消えちゃう人とか、組織すごく多いんですよね。その何勉強してきたんだと、これからだろうと、今なんか足元で混乱してたらもうやる気なくなっちゃって、おじけづいちゃって、へたれ込んじゃうと、何のために勉強してきたんだと。資格のこともそうだね。 これからいよいよ一人で泳がなきゃなんないんだから、その時にいる実力を勉強してきたんだろうと。足元の混乱でいきなりそれがね、ほっぽり出されてる、どういうことだと思うことは見ててもよくあるんですよ。ダメですね。でやっぱそのあたりが人間力と申しますか、私はそういうのもですね、単に経験だと思うんだよね。はい、単に経験で、別に元からそういうのが優れてる優れてないとかあまり関係ないし、体現総合するとかしないっていうのも全然関係ないと思いますね。うん、これは私の実感だな、全然関係なくて経験だと思いますよね。でその経験をもし積みたければ、やっぱり歴史がいい教訓になりますよ。うん、そういう時のいい、そのまあ自分が経験していないことをどう実践するかということで、いい教科書があるとしたら、それは間違いなく歴史ですね。さまざまな歴史がありますから、洋の東西問わずですね、ああいうものはなんか乱世においてはすごく役に立つんじゃないですか。どう振る舞ってどう行動すればいいかだけじゃなくて、この乱世がどういう結末を迎えるかも大いにヒントがそこにあるんじゃないかなと思いますね。でもう今回は要するにもう聖書何も言ってる通りでありましてね、まあ大元でも全部同じだと思いますけども、要するに建て替え建て直しになってくるわけですね、分かりやすく言えば。で足切りが起きるわけですよ、世の中足切りが起きてきて、上の方が、世の中を動かしていきますね。今までは一番下のやつが上に行ったんだけど、今度は上が全体を動かしてきますから、限りなく明るく暖かいところが一番上にあってね、無限に明るく暖かくて、下に行くほどだんだん冷めていくんで、まあどっか自分の居場所を見つけてですね、生きていけばいいんですね。で上に行くほど楽だから、まあそれは努力して上に上がっていけばいいわけで、人間性をですね上げていけばいいわけで、まあその一番ひどいとこだけはやっぱ足切りなんだね。一番ひどいとこの足切りが何パーセントかそれは分かんないんだけども、一番ひどいとこは足切りになって、まあここが足切りになると、もうそのね、上が明るく暖かい、もうこれひっくり返すってことがないと。要するに方向感なんですよ。上に行くほど暗く冷たいってのは今までの時代だから、これは叶わないわけね。これはとにかくぶっ潰して、そういうことするやつは二度とまあ出てこれないようにすると、足切りにしちゃうと。で明るく暖かいものが上にいれば、明るく暖かいものの程度ってのはいくらでもあるんだから、それいくらでもそっち向かって進展していけばいいわけですね。誰が支配するってもんでもないわけよ。そこに向かっていきますから、自分なりの居場所を見つければいいんですよ。明るく暖かい世界に背を向けていっちゃダメなんですよ。背を向けていっちゃダメで、明るく暖かい世界に正面を向いて、あとは自分の居場所を見つけるだけなんですよ。この居場所というのは縁ですから、どんな縁を結ぶかで決まりますんで、その縁っていうのもなかなか最初は分かりませんよね。そうするとこれやっぱり不思議な縁っていうのが多分一番大事なんですよね。不思議な縁から始まることってすごく多いんですよ、乱世っていうのは。全く今まで考えもしなかった人たちと一緒に仕事をしたり生活していくようになることってすごく多いんです。平成の日本がまさにそうでしたよ。だからこういう時は不思議な縁を大事にするといいんですね。あんまり思い詰めたりですねしても、なんか答え見つかりませんので、いろいろまあ自分で動いてみることも大事なんですが、その中で不思議な縁が結構見つかりますんで、それをこう大事にしていくと、多分そこから開けていくんだろうと思うんですね。まあそんな意味ではですね、まあこれから日本は産業の再建もやらなきゃいけないし、まあ財政はもうあれでイカレポンチキになっちゃったからね、もう今までのような国民国家じゃ全然ダメだから、新しい政府機能もまあおいおい作っていかないといかんし、それから外交なんかもね、立て直さないといかん。まあでもそれ以上になんか世界各国みんなね、相争うような、相争って戦争って意味じゃなくて、日々の飯を食うためになんか右往左往するような状況にどんどん陥っちゃってるから、まあこれはなんかまず足元固めるところから始めないと、あとはなんか縁があってね、なんかお互いにやってくるところあればやっていくというぐらいのところから再スタートだと思いますから、まあ一気になんか大きな形はなかなか作りにくい時代だと思いますよ。でもまあそういう中でも不思議な縁で多分結ばれていくものはたくさんあるでしょうから、まあそこはいろいろやっていくといいと思いますね。でその人間力っていうのも最終的には何ていうのかな、まあその集団のそのネットワークの雰囲気っていうものに最後は全部修練していくんでしょうね。この人たちはこんな雰囲気だね、あの人たちはあんな雰囲気だねと。だからその雰囲気っていうのがその元になったのは人間力だと思うんですね。人間力がその人たちの雰囲気になっていくと。だから雰囲気の合わない人たちはそれぞれ別にネットワークを作ると。でそれは固定化してるもんではなくて、 本人の努力によってですね、いくらでも明るく暖かくできると、終わりはないと、時間制限もないという時代にこれはなっていくってことですね。そういう中でいろんな発明発見、それから創意工夫革新なんかもそれぞれ行われていって、まあ未来が作られていくという、そういう展開だと思うんですよね。そういうふうに考えると、あんまり具体的なところから最初に入ると全部うまくいかないんで、根本的なところから未来づくりにしていく、していただく必要がすごく大きいかなというふうに思っております。まあ、いよいよ日本もね、一気に浮き出し始めましたんでね、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世は人間力が最も大切ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。